第三の式。1、竹一の予言の一つは当たり、一つは外れました。惚れられるという名誉でない予言の方は当たりましたが、きっと偉い絵描きになるという祝福の予言は外れました。自分はわずかに粗悪な雑誌の無名の下手な漫画家になることができただけでした。鎌倉の事件のために高等学校からは追放せられ、自分はひらめの家の2階の3畳の部屋で寝起きして、故郷からは月々極めて少額の金が、それも直接に自分宛ではなくひらめのところに密かに送られてきている様子でしたが、しかもそれは故郷の兄たちが父に隠して送ってくれているという形式になっていたようでした。それっきり、あとは故郷とのつながりを全然断ち切られてしまい、そうしてヒラメはいつも不機嫌。自分が愛想笑いをしても笑わず、人間というものはこんなにも簡単に、それこそ手のひらを返すがごとくに変化できるものかと浅ましく、いやむしろ滑稽に思われるくらいのひどい変わりようで、出ちゃいけませんよ、とにかく出ないでくださいよ、そればかり自分に言っているのでした。ヒラメは自分に自殺の恐れありと睨んでいるらしく、つまり女の後を追ってまた海へ飛び込んだりする危険があると見て取っているらしく、自分の外出を固く禁じているのでした。けれども酒も飲めないし、タバコも吸えないし、ただ朝から晩まで2階の3畳のこたつに潜って古雑誌なんか読んでアホ同然の暮らしをしている自分には自殺の気力さえ失われていました。ヒラメの家は大久保の伊仙の近くにあり、書が骨董商清流園だなどと看板の文字だけは相当に気張っていても、一棟二戸のその一戸で店の間口も狭く、店内は埃だらけでいい加減なガラクタばかり並べ、もっともヒラメはその店のガラクタに頼って商売しているわけではなく、こっちのいわゆる旦那の秘蔵のものをあっちのいわゆる旦那にその所有権を譲る場合などに活躍してお金を儲けているらしいのです。店に座っていることはほとんどなく、大抵朝から難しそうな顔をしてそそくさと出かけ、留守は十七八の小僧一人。これが自分の見張り番というわけで、暇さえあれば近所の子供たちと外でキャッチボールなどしていても二階の居候をまるでバカか気違いくらいに思っているらしく、大人の説教臭いことまで自分に言い聞かせ、自分は人と言い争いのできないたちなので、疲れたようなまた感心したような顔をしてそれに耳を傾け服従しているのでした。この小僧は渋田の隠し子で、それでも変な事情があって渋田はいわゆる親子の名乗りをせず、また渋田がずっと独身なのも何やらその辺に理由があってのことらしく、自分も以前自分の家の者たちからそれについての噂をちょっと聞いたような気もするのですが、自分はどうも他人の身の上にはあまり興味を持てない方なので深いことは何も知りません。しかしその小僧の目つきにも妙に魚の目を連想させるところがありましたから、あるいは本当にヒラメの隠し子でも、それならば二人は実に寂しい親子でした。夜遅く二階の自分には内緒で、二人でおそばなどを取り寄せて無言で食べていることがありました。ヒラメの家では食事はいつもその小僧が作り、二階の厄介者の食事だけは別にお膳に乗せて小僧が三度三度二階に持ち運んできてくれて、ヒラメと小僧は階段の下のジメジメした四畳半で何やらカチャカチャ皿小鉢の触れ合う音をさせながら忙しげに食事しているのでした。3月末のある夕方、ヒラメは思わぬ儲け口にでもありついたのか、または何か他に策略でもあったのか、その2つの推察が共に当たっていたとしても、おそらくはさらにまたいくつかの自分などにはとても推察の届かない細かい原因もあったのでしょうが、自分を開花の 珍しくお調子などついている食卓に招いて、ひらめならぬマグロの刺身にごちそうの主自ら感服し称賛し、ぼんやりしている居候にも少しくお酒を勧め、どうするつもりなんです一体これから。自分はそれに応えず、卓上の皿から畳いわしをつまみ上げ、その小魚たちの銀の目玉を眺めていたら、酔いがほのぼの発してきて、遊び回っていた頃が懐かしく、堀木でさえ懐かしく、つくづく自由が欲しくなり、ふっとか細く泣きそうになりました。自分がこの家へ来てからは、同居を演ずる張り合いさえなく、ただもうヒラメと小僧の別紙の中に身を横たえ、ヒラメの方でもまた自分と打ち解けた長話をするのを避けている様子でしたし、自分もそのヒラメを追いかけて何かを訴える気などは起こらず、ほとんど自分は間抜け面の居候になりきっていたのです。起訴猶予というのは前科何般とかそんなものにはならない模様です。だからまああなたの心がけ一つで更生ができるわけです。あなたがもし改心して、あなたの方から真面目に私に相談を持ちかけてくれたら、私も考えてみます。ヒラメの話し方には、いや世の中の全部の人の話し方には、このようにややこしく、どこか朦朧として逃げ腰とでも言ったみたいな微妙な複雑さがあり、そのほとんど無益と思われるくらいの厳重な警戒と、無数と言っていいくらいの小うるさい駆け引きとには、いつも自分は当惑し、どうでもいいやという気分になって、おどけで茶化したり、または無言の趣向で一切お任せといういわば敗北の態度をとってしまうのでした。この時もヒラメが自分に向かって大体次のように簡単に報告すればそれで済むことだったのを、自分は後年に至って知り、ヒラメの不必要な用事、いや世の中の人たちの不可解な見栄お体裁に、何とも陰鬱な思いをしました。ヒラメはその時ただこう言えばよかったのでした。官立でも私立でも、とにかく4月からどこかの学校へ入りなさい。あなたの生活費は学校へ入ると国からもっと十分に送ってくることになっているのです。ずっと後になって分かったのですが、事実はそのようになっていたのでした。そうして自分もその言いつけに従ったでしょう。それなのにヒラメの嫌に用心深く持って回った言い方のために、妙にこじれ、自分の生きていく方向もまるで変わってしまったのです。真面目に私に相談を持ちかけてくれる気持ちがなければしようがないですが。どんな相談？自分には本当に何も見当がつかなかったのです。それはあなたの胸にあることでしょう。例えばって、あなた自身これからどうする気なんです？働いた方がいいんですか？いや、あなたの気持ちは一体どうなんです？だって学校へ入ると言ったって、それはお金がいります。しかし問題はお金でない、あなたの気持ちです。お金は国から来ることになっているんだから、となぜ一言言わなかったのでしょう。その一言によって自分の気持ちも決まったはずなのに、自分にはただ五里夢中でした。どうですか、何か将来の希望とでも言ったものがあるんですか？一体どうも人を一人世話しているというのはどれだけ難しいものだか、世話されている人には分かりますまい。すみません、それは実に心配なものです。私も一旦あなたの世話を引き受けた以上、あなたにも生半可な気持ちでいてもらいたくないのです。立派に更生の道をたどるという覚悟のほどを見せてもらいたいのです。例えばあなたの将来の方針、それについてあなたの方から私に真面目に相談を持ちかけてきたなら、私もその相談には応ずるつもりでいます。 それはどうせこんな貧乏なヒラメの援助なのですから。以前のような贅沢を望んだら当てが外れます。しかしあなたの気持ちがしっかりしていて、将来の方針をはっきり打ち立て、そうして私に相談をしてくれたら、私はたとえわずかずつでもあなたの更生のためにお手伝いしようとさえ思っているんです。わかりますか、私の気持ちが。一体あなたはこれからどうするつもりでいるのです。ここの2階に置いてもらえなかったら働いて。本気でそんなことを言っているのですか。今のこの世の中にたとえ帝国大学校を出たって。いいえ、サラリーマンになるんではないんです。それじゃあ何です。画家です。思い切ってそれを言いました。へえ。自分はその時の首を縮めて笑ったヒラメの顔のいかにもずるそうな影を忘れることができません。軽蔑の影にも似て、それとも違い、世の中を海に例えると、その海の千尋の深さの箇所にそんな奇妙な影が絶え通っていそうで、何か大人の生活の奥底をちらと覗かせたような笑いでした。そんなことでは話にも何もならん。ちっとも気持ちがしっかりしていない。考えなさい。今夜一晩真面目に考えてみなさい、と言われ、自分は追われるように2階に上がって寝ても別に何の考えも浮かびませんでした。そうして明け方になり、ヒラメの家から逃げました。夕方、間違いなく帰ります。先の友人のもとへ将来の方針について相談に行ってくるのですから、ご心配なく、本当に。と、稜線に鉛筆で大きく書き、それから浅草の堀木正雄の住所姓名を記して、こっそりヒラメの家を出ました。ヒラメに説教せられたのが悔しくて逃げたわけではありませんでした。まさしく自分はヒラメの言う通り、気持ちのしっかりしていない男で、将来の方針も何も自分にはまるで見当がつかず、この上ヒラメの家の厄介になっているのはヒラメにも気の毒ですし、そのうちにもし万一自分にも発奮の気持ちが起こり、志を立てたところで、その更生資金をあの貧乏なヒラメから月々援助せられるのかと思うと、とても心苦しくていたたまらない気持ちになったからでした。しかし自分はいわゆる将来の方針を堀木ごときに相談に行こうなどと本気に思ってヒラメの家を出たのではなかったのでした。それはただわずかでもつかの間でもヒラメに安心させておきたくて、その間に自分が少しでも遠くへ逃げ延びていたいという探偵小説的な策略からそんな置き手紙を書いたというよりは、いや、そんな気持ちもかすかにあったに違いないのですが、それよりもやはり自分はいきなりヒラメにショックを与え、彼を混乱当惑させてしまうのが恐ろしかったばかり、とでも言った方がいくらか正確かもしれません。どうせバレるに決まっているのに、その通りに言うのが恐ろしくて、必ず何かしら飾りをつけるのが自分の悲しい性癖の一つで、それは世間の人が嘘つきと呼んで卑しめている性格に似ていながら、しかし自分は自分に利益をもたらそうとしてその飾り付けを行ったことはほとんどなく、ただ雰囲気の興ざめた一片が窒息するくらいに恐ろしくて、後で自分に不利益になるということが分かっていても、例の自分の必死の奉仕、それはたとえ歪められ微弱で馬鹿らしいものであろうと、その奉仕の気持ちからつい一言の飾り付けをしてしまうという場合が多かったような気もするのですが、しかしこの習性もまた世間のいわゆる正直者たちから大いに上下られるところとなりました。その時ふっと記憶の底から浮かんできたままに、堀木の住所と姓名を稜線の端にしたためたまでのことだったのです。自分はヒラメの家を出て新宿まで歩き、懐中の本を売り、そうしてやっぱり途方に暮れてしまいました。自分は皆に愛想がいい代わりに、友情というものを一度も実感したことがなく、堀木のような遊び友達は別として、 一切の付き合いはただ苦痛を覚えるばかりで、その苦痛をもみほぐそうとして懸命にお道化を演じて、かえってヘトヘトになり、わずかに知り合っている人の顔、それに似た顔をさえ往来などで見かけても、ぎょっとして一瞬めまいするほどの不快な旋律に襲われるありさまで、人に好かれることは知っていても、人を愛する能力においては欠けているところがあるようでした。もっとも自分は世の中の人間にだって果たして愛の能力があるのかどうか大変疑問に思っています。そのような自分にいわゆる親友などできるはずはなく、その上自分にはビジット訪問の能力さえなかったのです。他人の家の門は自分にとってあの新曲の地獄の門以上に薄気味悪く、その門の奥には恐ろしい竜みたいな生臭い奇獣がうごめいている気配を誇張でなしに実感せられていたのです。誰とも付き合いがない、どこへも訪ねていけない。堀木、それこそ冗談から駒が出た形でした。あの置手紙に書いた通りに、自分は浅草の堀木を訪ねていくことにしたのです。自分はこれまで自分の方から堀木の家を訪ねて行ったことは一度もなく、大抵電報で堀木を自分の方に呼び寄せていたのですが、今はその電報料さえ心細く、それに落ちぶれた身のひがみから電報を打っただけでは堀木は来てくれぬかもしれぬと考えて、何よりも自分に苦手の訪問を決意し、ため息をついて市電に乗り、自分にとってこの世の中でたった一つの頼みの綱はあの堀木なのかと思い知ったら、何か背筋の寒くなるような凄まじい気配に襲われました。